第4章、1節から9節。イエスは、再び湖のほとりで教え始められた。おびただしい群衆がそばに集まってきた。そこで、イエスは船に乗って腰を下ろし、湖の上におられたが、群衆は皆、湖畔にいた。イエスは、例えでいろいろと教えられ、その中で次のように言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間に、ある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は、石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし、日が昇ると焼けて、根がないために枯れてしまった。他の種は、茨の中に落ちた。すると、茨が伸びて覆い塞いだので、実を結ばなかった。また、他の種は、良い土地に落ち、芽生え、育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。そして、聞く耳のあるものは聞きなさい、と言われた。十節から十二節。イエスが一人になられたとき、十二人と一緒にイエスの周りにいた人たちとが、例えについて尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には、神の国の秘密が打ち明けられているが、外の人々には、すべてが例えで示される。それは、彼らが見るには見るが認めず、聞くには聞くが理解できず、こうして立ち返って許されることがないようになるためである。十三節から二十節。またイエスは言われた。この例えがわからないのか。ではどうして他の例えが理解できるだろうか。種をまく人は神の言葉をまくのである。道端のものとはこういう人たちである。そこに御言葉がまかれ、それを聞いても、すぐにサタンが来て、彼らにまかれた御言葉を奪い去る。石だらけのところにまかれる者とは、こういう人たちである。御言葉を聞くと、すぐ喜んで受け入れるが、自分には根がないので、しばらくは続いても、後で御言葉のために艱難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまう。また、他の人たちは、茨の中にまかれるものである。この人たちは、御言葉を聞くが、この世の思い煩いや富の誘惑、その他いろいろな欲望が心に入り込み、御言葉を覆い塞いで実らない。良い土地にまかれたものとは、御言葉を聞いて受け入れる人たちであり、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは百倍の実を結ぶのである。二十一節から二十五節。またイエスは言われた。灯火を持ってくるのは、マスの下や寝台の下に置くためだろうか。食台の上に置くためではないか。隠れているもので、あらわにならないものはなく、秘められたもので、公にならないものはない。聞く耳のあるものは聞きなさい。また彼らに言われた。何を聞いているかに注意しなさい。あなた方は自分の測る測りで測り与えられ、さらにたくさん与えられる。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。26節から29節。またイエスは言われた。神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて、夜昼寝起きしているうちに、種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのか、その人は知らない。土は一人でに実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと、早速、鎌を入れる。 収穫の時が来たからである。30節から32節。さらにイエスは言われた。神の国を何に例えようか、どのような例えで示そうか。それはからし種のようなものである。土にまくときには地上のどんな種よりも小さいが、まくと成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張る。33節から34節。イエスは人々の聞く力に応じて、このように多くの例えで御言葉を語られた。例えを用いずに語ることはなかったが、ご自分の弟子たちには密かにすべてを説明された。35節から41節。その日の夕方になって、イエスは向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、イエスを船に乗せたまま漕ぎ出した。他の船も一緒であった。激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどであった。しかしイエスは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですか、と言った。イエスは起き上がって風を叱り、湖に、黙れ、静まれ、と言われた。すると風は止み、すっかりなぎになった。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。弟子たちは非常に恐れて、一体この方はどなたなのだろう。風や湖さえも従うではないか、と互いに言った。